山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。6月、水月、水がない月と書いて水月です。6月といえば梅雨入り、雨のイメージが強いのに、どうして水がない月なんだろうと思ったことありませんか？実は水月のなしというのはののことなんだそうです。水がない月ではなく、全く逆で水の月のことだそうです。これなら納得です。そして水月といえば、そういう名前の和菓子がありますね。白いウイローの上に甘く煮た小豆を乗せ、三角形に切り分けたものです。6月30日の名護市の祓いに食べて、一年の残り半分の無病息災を願います。季節の和菓子ですね。今年は本当にこの後無病息災祈りたいです。さて、今日は島崎藤村の二人の兄弟を聞いていただきます。1. えのきの実。皆さんはえのきの実を拾ったことがありますか？あの実の落ちている木の下へ行ったことがありますか？あの香ばしい木の実を集めたり食べたりして遊んだことがありますか？そろそろあのえのきの実が落ちる自分でした。二人の兄弟はそれを拾うのを楽しみにして、まだあの実が青くて食べられない自分から、早く赤くなれ、早く赤くなれと言って待っていました。二人の兄弟の家には奉公して働いている正直ないいおじいさんがありました。このおじいさんは山へも木を切りに行くし、畑へも野菜を作りに行って、何でもよく知っていました。このおじいさんが兄弟の子供に申しました。まだえのきの実は渋くて食べられません。もう少しお待ちなさい。とそう申しました。弟は気の短い子供で、えのきの実の赤くなるのが待っていられませんでした。おじいさんが止めるのも聞かずに駆け出していきました。この子供が木の実を拾いに行きますと、高い枝の上にいた一羽のカシドリが大きな声を出しまして、
早すぎた、早すぎた、
と泣きました。気の短い弟は枝になっているのを打ち落とすつもりで、石ころや棒を拾っては投げつけました。そのたびにえのきの実が葉と一緒になってパラパラパラパラ落ちてきましたが、どれもこれもまだ青くて食べられないのばかりでした。そのうちに今度は兄の子供が出かけていきました。兄は弟と違って気長な子供でしたから、
大丈夫、えのきの実はもう赤くなっていると
安心してゆっくり構えて出かけていきました。兄の子供が木の実を拾いに行きますと、高い枝の上にいたカシドリがまた大きな声を出しまして、
遅すぎた、遅すぎた、
と泣きました。気長な兄はしきりと木の下を探し回りましたが、
赤いえのきの実は一つも見つかりませんでした。この子供がゆっくり出かけていくうちに、木の下に落ちていたのをみんな他の子供に拾われてしまいました。二人の兄弟がこの話をおじいさんにしましたら、おじいさんがそう申しました。
一人はあんまり早すぎたし、一人はあんまり遅すぎました。ちょうどいい時を知らなければ、いいえのきの実は拾われません。私がそのちょうどよい時を教えてあげます、と申しました。
ある朝、おじいさんが二人の子供に、
さあ、早く拾いにおいでなさい。ちょうどいい時が来ました。と教えました。
その朝は風が吹いて、えのきの枝が揺れるような日でした。二人の兄弟が急いで木の下へ行きますと、カシドリが高い枝の上からそれを見ていまして、
ちょうどいい、ちょうどいい、と泣きました。
えのきの下には赤い小さな玉のような実が、そこにも、ここにも、いっぱい落ちこぼれていました。二人の兄弟は木の周りを回って、拾っても拾っても拾いきれないほどそれを集めて楽しみました。カシドリは首をかしげてこのありさまを見ていましたが、
なんとこのカシの木の下にはいい実が落ちていましょう。たくさんお拾いなさい。ついでに私も一つご褒美を出しますから、それも拾っていってください、
と言いながら青い斑の入った小さな羽を高い枝の上から落としてよこしました。二人の兄弟は、えのきの実ばかりでなく、カシドリの美しい羽を拾い、おまけにその大きなえのきの下で、ちょうどいい時までも覚えて帰ってきました。2. 釣りの話。ある日、おじいさんは二人の兄弟に釣りの道具を作ってくれると言いました。
いかにおじいさんでも釣りの道具は難しかろうと、二人の子供がそう思って見ていました。この兄弟のうちの周りには釣り竿一本売る店がありませんでしたから、おじいさんはどこからか釣り針を探してきました。それから細い竹を切ってきまして、それで2本の釣り竿を作りました。
針と竿ができました。今度は糸の番です、
とおじいさんは言って、栗の木に住む栗虫から糸を取りました。ちょうどお蚕様のようにその栗虫からも白い糸が取れるのです。おじいさんは栗虫から取れた糸を巣につけまして、それを長く引き伸ばしました。その糸が日に乾いて固くなる頃には兄弟の子供の力で引いても切れないほど丈夫で立派なものが出来上がりました。
さあ、釣りの道具が揃いました。
と言って兄弟にくれました。二人の子供はおじいさんが作った釣り竿を手に下げまして、大喜びで小川の方へ出かけていきました。小川の岸にはくるみの木の生えている場所がありました。兄弟は
カジカのいそうな石の間を見立てまして、クルミの木の陰に腰をかけて釣りました。半日ばかり、この二人の子供が小川の岸で遊んで、うちの方へ帰っていきますと、ちょうどおじいさんも木をいっぱいしょって、山の方から帰ってきたところでした。釣れましたか？とおじいさんが聞きますと、兄弟の子供はがっかりしたように首を振りました。賢いお魚は一匹も二人の釣り針にかかりませんでした。その時、兄弟の子供はおじいさんに釣りの話をしました。兄はゆっくり構えて釣っていたものですから、釣り針に刺した餌はみんなカジカに食べられてしまいました。弟はまたお魚の釣れるのが待ち遠しくて、本当に釣れるまで待っていられませんでした。つい水の中をかき回すと、カジカはみんな驚いて石の下へ隠れてしまいました。おじいさんは子供の釣りの話を聞いて、正直な人の良さそうな声で笑いました。そして二人の兄弟にこう申しました。一人はあんまり気が長すぎたし、また一人はあんまり気が短すぎました。釣りの道具ばかりでお魚は釣れません。
島崎藤村、二人の兄弟、いかがでしたか？何事にもタイミングは大事です。
福山秀美の心のしおり。
次回のこの番組は6月30日火曜日午後6時30分からの放送です。次回もぜひ聞いてくださいね。福山秀美の心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた。